さて、今日もですね、聖書の御言葉の中から共に学んでまいりたいと思います。今年はですね、気づくというテーマで、お話をしておりますけれども、ここ最近はですね、課題に取り組むということで、お話をしております。特に初代教会に、与えられました問題といいますか、課題をですね、どのように初代教会の人たちが解決をしていったのかというようなことを取り上げてお話をしております。で、先週はですね、コリントの教会を取り上げまして、お話をいたしましたけれども、コリントの教会というのは本当に問題の多かった教会でありまして、その原因としてですね、コリントという町が大変豊かな町であり、また知的にも非常にこう優れた人たちが多い町であったということをお話しいたしましたけれども、ちょっとこの地図をですね、見えにくいかもしれませんがご覧いただきたいと思いますけれども、ギリシャ、コリントというのはギリシャの町ですね。ギリシャっていうのは、かつて、世界の地の中心であり、またアレキサンダー大王はギリシャの王様ですから、政治の中心、世界の中心であった国ですね。非常に小さい国です。なんかデコボコとした入江のたくさんあるですね、半島の国なんですね。このコリントというのはそのギリシャの中でも商業の中心の、商業や貿易の中心の町でありましたが、ちょっと見ていただくと分かるんですけれども、このギリシャの先っちょにですね、ペロポネソス半島っていうのがちょっと島みたいになるのがあるんですけれども、あの付け根のところにですね、コリントという、今コリントスと言いますが、コリントスという町がありまして、今もあるんですけれども、あそこの辺りっていうのは、6キロぐらいしかないんですね、海と海の間が。で、かつてはあの船で、こうあの船で航行するときにですね、こう港町から港町へ、進んでおりました。決してこのまっすぐにダーッとこう行かないわけですね。夜は必ずどっかの港に帆を下ろすという、形で航海をしていたようですけれども、このギリシャの半島をこう回っていくときにですね、この先っちょのペロポネソス半島を回るとちょっと遠回りになるわけです。で、ギリシャのアテネ側の方から入って、そこで荷物を下ろして6キロは地上を運ぶわけですね。そして反対側の海からまた船に積んでイタリアの方に行くと。だからコリントという町はその、イタリアの方から来た荷物がトルコの方に行く、トルコの方に来た荷物がまたそこからイタリアの方に行くということで、物流の中心地だったわけですね。今で言えばハブ空港みたいなもんです。はい、わかりやすく言えばですね、いろんなところから船がやってきて、そこでまたこう荷物を積み替えて、あちらこちらにまた出ていくという、そういうところでありまして、今はここはあの運河があります。コリント運河というのがありますが、ただ今はですね、そんなところを通る船はあまりないわけですね。もう飛行機だとか大きい船だとかバッと運んじゃうので、もう古い遺跡のある町になってしまいましたけれども、この新約聖書の時代にはとにかくいろんなところから物が集まってくる、人が集まってくるというですね、商業の町でありまして、でわずか20キロか30キロぐらい離れたところにですね、アテネがあるんですね。アテネといえば知識の地の中心ですよね。ですから東京と大阪がわずか30キロ圏内に並んでたというような感じなんですね。でそこのそのコリントという町に、パウロは福音を伝えて、そしてこの今言ったような理由でですね、世界中の人がここに集まってくるし、またいろんなところにもこう行きやすいということもあって、拠点教会として、コリントの教会を、重要視していたようであります。しかし一方で、いろんな人たちが集まってくる、また経済的にも豊かであったり、また知的にもレベルの高い人たちが集まってきたということもあってですね、 非常に混乱した教会でした。で、先週お話ししたのはコリントの信徒への手紙の一番最初に出てくる、分裂の問題ですね。分裂分派の問題、皆さんクリスチャンではあるんですが、私はアポロにつくとかパウロにつくとかペトロにつくとか、あるいはキリストにつくとか言ってですね、集まるたんびに、派閥同士の争いをしていたとですね、どっかの政党みたいなことをして、いたようであります。で、他にもですね、これ見ていただくと分かるんですけれども、例えば性的な不道徳の問題ですね、コリントというところには要するに遊郭みたいなのがですねたくさんあった、いろんな人が集まってくるし、船乗りもたくさん集まってきてですね、いたということもあって、そういうところもたくさんあってですね、で、これは今日の話とは全然関係ないんですけど、遊女の人はですねサンダルを履いていて、そのサンダルの底にですねこのなんか言葉とか印とか書いてあって、で、当時土ですからこう踏むと跡が残りますよね。で、私についてきなさいみたいなのが書いてある、でこの跡を見てると一見すると普通の女性だけど遊女であるということが分かって、ついていったというのがそういうのがちゃんと残ってるんですね、そういう町なんです。それから生産式の混乱ということも書いてあるんですね。生産式はワインと、私の教会ではワインを使いませんけれども、ワインとパンですけれども、早く集まった人がですねガブガブ飲んじゃって、ヘベレゲになって、他の人の分まで飲み尽くしちゃったりと、そういう人がいて、それはまずいだろうという話があったり、あるいは非常にこう結婚のですね、結婚関係が乱れていてですね、今でいうとこの不倫とかなんとかそういうようなこともいろいろあったとか、礼拝の時に、あちこちで死後が多くてですね、わんわんわんわん文句を言う人がいたとかですね、いろいろ出てくるんですね。で、今日はその中で8章に書いてあるですね、偶像に備えられた肉ということについて取り上げてお話をしたいと思います。実はこれは私たちにも深く関わっているお話でありまして、8章の1節から最後の13節までを読ませていただきますので、聖書を皆さん開いていただいてご覧いただきたいと思います。コリントの信徒への手紙の1の8章1節からです。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。そこで偶像に備えられた肉を食べることについてですが、世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています。現に多くの神々、多くの種がいると思われているように、たとえ天や地に神々と呼ばれるものがいても、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。しかしこの知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際にそれが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために汚されるのです。私たちを神のもとに導くのは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません。ただあなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。知識を持っているあなたが偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのにその良心が強められて 偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。そうなるとあなたの知識によって弱い人が滅びてしまいます。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。このようにあなた方が兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのはキリストに対して罪を犯すことなのです。それだから食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。以上であります。まあ、今急いでお読みいたしましたようにですね、このコリントの教会のさまざまある問題の一つに、偶像に備えられた肉を食べるべきか食べざるべきかということがあったようです。でコリントという町には先ほど言いましたけれども、世界中の人が集まってきておりました。ゆえにですね、世界中の神々があったようなんですね。さまざまな偶像があり、またその神殿が、あちらこちらにあったようであります。まあ、ギリシャといえばね、ギリシャ神話が有名ですけれども、神様の大好きな地域なんですね。で、その神々にいろんなものをお供えする、まあ、日本でもそうですけどね、やっぱりなんか神様というとこうお供えをしたくなるんですね。そこの下のお地蔵さんのところにもね、必ず何か、お供えがあって、僕は子供の時からあれ最後どうなるんだろうかなってずっと心配だったんですけどね、必ず誰かがねちょうどいい時に持って帰って、まあ、ダメにはしないようにな、まあ、システムになっているようですけれども、まあコリントでもですね、いろんな神々に、捧げ物をすると。で特にこの時代はですね、やっぱり生き物を捧げる、生贄を捧げるということが最も、まあ、優れた、供え物とされていたようです。で、まあ、旧約聖書をご覧になったら分かるように、ユダヤ教においても礼拝の中心は動物を殺して捧げるということですよね。で捧げたものをですね、捧げた人があるいはその親族とか一緒にですね、その神殿で食べると、まあ日本で言えば法事をやって、その後会食をするというようなそんな感じですね。で羊一匹連れてって、まあ何かお願いをして、それでみんなでほふって食べるというようなことがいろんなところで行われていたようです。ここに今読みました中にも10節にですね、偶像の神殿で食事の席についているって書いてあるんですね。そういうことがもう日常的に行われていた。またもう一つはですね、7節に偶像に備えられた肉だということが念頭から去らないとかって書いてあるんですけれども、これはですね、まあ動物が捧げられてそこでみんなで食べることもありますけれども、食べない場合、祭司もそれ毎日肉ばっかり食べるわけにいきません、ね、食べ過ぎて太ってもいけないし、コレステロールが増えすぎてもいけませんから、これを転売するわけですね、まあ、彼ら の利権として、はい。で、まあ、肉屋に卸すわけです、ね、で大体神殿に持ってこられるようなものは悪いものじゃないですからね。でこれ高い高く売れるわけですね。で、それを肉屋が買って市場に出すわけです。で市場にいろんな肉が並んでる中に、神殿から下ろされてきたものもあれば、普通に、まあ、肉屋から、なんですかね、その牧畜業者から下ろされた肉もあって混ざってしまってる。で神殿にあるものをそこで食べるということもあったし、また神殿に捧げられた肉が転売されて市場に並ぶということもあって、それを購入して食べるということもあったわけです。でそんなの別にどうってことないじゃないかと思われるかもしれませんが、使徒の15章の29節にですね、これ前にこの課題に取り組むの2回目でお話ししたんですが、違法人クリスチャンが ユダヤ人と同じように律法を守るべきかどうかという問題があったときに、エルサレムで大きな会議が行われて、その時に異邦人は信仰を持ったら、ユダヤ人と同じように律法を守る必要はありませんということが決まったんですね。でも同時にその時にヤコブがですね、イエス様の兄弟であった長老のヤコブがこう言ってるんです。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行い等を避けることですと。偶像に捧げたものは避けなさいと言ってるんです。これはもちろんですね、偶像に捧げた肉を食べるなと言っているよりも、その偶像に捧げたものを食べるというのは、それを食べることによって、その食べることと宗教習慣なので、そこで食べるということが、礼拝するというか、礼拝に参加するということにもなるので、だからそういうことには、まあ、気をつけなさいよという意味で言ったんじゃないかと思いますけれども、でこれは当時のキリスト教、まだまだ始まったばかりですが、主だった教会にはこの通達は言ってたわけですね。ですから気にする人はこのお供えの肉は一切口にしない、しちゃいけないと思いますよね。でもちろん神殿での会食にも参加しちゃいけないと、そう考えたと思います。しかし気にしない人もいた。まあそんなエルサレムで決まったようなこといちいち守らんでもええじゃない、肉は肉なんちゅう食べれえじゃないね、おいしいしね、どっちが神殿の肉でどっちがそうじゃないかわからんのだから、そんなないちいち目くじら立てんでもいいじゃないかというタイプの人はですね、どんな肉でも食べた。でこの食べない派と食べる派があってですね、結局ここでまあ揉めていたということなんですね。でそのことに対してパウロはですね、まず食べてもいい理由を説明しています。第一の理由は、そもそも偶像なんてものはないんだと、異教なんてものはないんだと、世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないんだと。いろんな神々があるけれども、神はお一人なんだから、ね、そこにあるものは単なる石の塊であったり木の塊であって神じゃないんだから、ね、そこに捧げたことか捧げなかったとか、そんなことはもう何の意味もないんだ。コンクリートの前に置いてあったのも、ね、神殿の前に置いてあったのも同じなんだと。神なんてものはないんだから、だからこの偶像に備えられた肉に関して、とにかく言うのは、まあ原理的に、あまり意味のないことなんだというのが第一の理由ですね。で第二の理由は、五節に唯一の神、父なる神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくと。つまり全てのものは神によって作られたんだから、神から出たんだから、これが清いとかこれは汚れてるってことはないんだろう、ないはずだと。旧約聖書の律法においては清い生き物とそうでない生き物って分けられてるんですけども、これはですね、これは神から出て、これは悪魔から出てるって、そういう意味じゃないんですね。この食生活上の安全性を考えて、神様がこれはいいけれどもこれはやめた方がいいよと言われたものだと考えられます。まあ日本人は、ね、何でも食べますから、幸いなことに食べないものはない。まあ中国人ほどじゃないですけれども、ね、何でも食べますね。神様がお作りになったものですから、生子だろうとね、エビだろうとイカだろうとタコだろうとイナゴだろうと、何でも美味しくいただきます。美味しいものは食べます。外国行くと日本人が生の魚を食べるのを嫌がるところもありますよね。でもそういうところでは虫を平気で食べてたりする、ね、でもまあ日本人からしてみたら、なんだあんな変なもの食べてと思いますけど、そこの人たちにしてみりゃ美味しいと言って食べてるわけですから。でもこれ全て神様から出てるもんだから、それがいいものとか悪いものという区別はそもそもないだろうというのが2番目の理由です。 これも確かにその通りです。偶像に捧げられようが捧げられまいが、全ては神様から出てるんだから、感謝していただくものにそこに差別はないはずだと。で、3番目の理由は8節ですけれども、私たちを神のもとに導くものは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません。要するに食べ物と信仰とは本来無関係だということですね。食べないからといって、あの人は信仰がまだ不十分だ、ね、偶像に備えた肉を食べられないからあの人はまだ、未熟なんだとか、ね、でも食べたからといって素晴らしいんだとか、そういうことはない。何を食べようが何を食べないまいが、そのことと信仰とは無関係だ。私たちを神のもとに導くのは食べ物では食物ではありません。非常にはっきり言ってますね。まあ、それらの理由からお供えの肉を食べても本来はいい、別にいいじゃないか。で、食べてもいい派の人たちはですね、おそらくそういうことを言ってたんです。それは正しいよと。一方で食べない方が良い理由も説明してます。こう、食べない人っていうのはそもそも信仰の弱い人なんだ。なんか食べない人の方が強い感じがしますけどね、そういう人の方がなんか強い信仰を持ってる感じがしますが、実はパウロの目から見たらそうではなくて、そういう人たちは信仰の弱い人だって言ってるんですね。この自由な態度が、つまりこの自由な態度がというのは、どんな肉でも食べるという自由な態度が弱い人々を罪に誘うことになる。この食べない方が良いと考えている人は信仰が弱い人であるので、何でも食べるという態度の人がですね、その弱い人を罪に誘うことになってしまう。から気をつけなさい。これは食べるということが罪ということじゃないんですよ。何でもかんでも食べるタイプの人を見てですね、食べない人が、結局何やってもいいんだと、まあ、誤解をしてしまうというか、そしてイエス様を信じて、唯一の神様を信じている、そのことが純粋な信仰ですけれども、いろんな神殿行っていろんなもの食べてる、どんな肉でも平気食べてる人を見て、どの神様でも一緒なんだ、ね、どの神様を信じてもいいんだというような、そういうこの信仰のつまずきになってしまう。で、10節には、信仰の弱い人が食べている人を見るようになって信仰まで失ってしまうと。10節ですけれども、知識を持っているあなたが偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのにその良心が強められて偶像に備えられたものを食べるようにならないだろう。だから良心が強められてると、あんまりちょっとピンとこないですけどね、表現として。で、さっきから言ってますけれども、この神殿で、会食をするということがよくあってですね。で、ギリシャの神殿でいうと、皆さん、なんかこう大きい柱があってね、多分どこからでも見えるような作りだったと思うんですよ。だからこう神殿の横を通りかかるとですね、あ、堀川さんがアポロの神殿でうまそうにタヌキ食ってる、ね、あれは神殿に捧げた肉を食べてる、ね、あれはあんな美味しそうに楽しそうに食べてる、本当にいいんだろうか、ね、翌日また違う神殿でまた飲んだり食ったりしてる。で、もともとそれはダメだと、ね、ヤコブも言ってるし、ダメだと思ってる人がそういう姿を見てですね、つまずいてしまう。つまずきやすいタイプの人っているんですね。どんなことがあってもつまずかない人はいいんですけど、つまずきやすい人がいるんです。弱い人っていうのはそういうことですね。あの人があんなこと言ったとか、あんなことやってるとか、ああクリスチャンってあんなのかってつまずいたとか、教会につまずいたとか、牧師のくせにあんなことやってるつまずいたとかね、そういうタイプの人がいます。で、 12節に、彼らの弱い良心を傷つけるのはキリストに対して罪を犯すことなのです、書いてあるんですよ。これが重い言葉なんですね。だから何を食べてもいいし何をやってもいいんだけれども、それを見た人がつまずいてしまうとしたら、あなたのやってることは罪を犯したことに等しいんだと言ってるんです。これがね、重い言葉ですよ。弱い良心を傷つけるのはキリストに対して罪を犯すことなんです。結局この問題というのは、論理か、理屈か愛かということなんですね。で、一節に、偶像に備えられた肉について言えば我々は皆知識を持っているということは確かですと。で、偶像に備えられた肉を平気で食べる人は、私は知識を持っていると言っている。つまり私は知的に正しい、論理的に正しいと言っていたということですね。確かにそうなんです。さっきから説明しているように、偶像なんてものはないわけ、神々なんてものはないわけだし、そもそも全てのものは神様から出ているわけだから、何を食べてもいいんだと、そういう理屈では正しいんですよ。論理的に解決できる人は強い人なんです。しかし、その同じ一節に、知識は人を高ぶらせるが愛は作り上げると書いてあるんですね。そして二節に、自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことまで知らねばならぬことをまだ知らないのですと書いてある。そもそもこの、信仰の強い人というか、論理的に何でも判断できる人、それで割り切れる人は、実は何か分かってるって言ってるけど、本当に大切なことを分かってないんだと。そのことに気づかなきゃならないし、教会を築いていくのは論理じゃないんだ、理屈じゃないんだと、愛なんだと。頭の中で考えてこちらが正しいと思うことを常にやっていれば、それで教会が成り立つと思ったら大間違いだ。そうじゃない。一人でもつまずく人が起きないように、自分の考えではこうだと思うことだけれども、でもつまずかせないためにそれをねじ曲げてこっちにしなきゃいけない。これが教会の論理なんですよと、そう言っているわけですね。そして最後にパウロはですね、啖呵を切ってます。13節ね、本当かなと思うんですけど、それだから食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしませんって、ベジタリアン宣言をした。これはどうかなと思いますけどね。この後一口も食べなかったと聖書には書いてないし、分かりませんけど、でも、それぐらいの気持ちだと。で、イエス・キリストも、皆さんもよくご存知だと思いますが、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良いと言われましたね。つまずかせるということは最も避けなければならないこと、最もイエス様が悲しまれることだと。だからそのことについて最新の注意を払わなければならないと言われているんですね。もちろんこの判断に難しいということもあるでしょう。で、最初に申し上げましたけれども、こういうことはこの異教の国である日本では常に起こっていますよね。私たちもいろんな宗教習慣に携わらなければならない、出席しなければならないことは多いと思います。お寺に関わらない人はほとんどいないですよね。うちぐらいです、寺に関係がない。もう代々キリスト教なので、お寺と全く関係がなくてですね、お寺の行事に行くこともありませんし、その割にお坊さんに知り合いが多いという変な牧師ですけれども、でも皆さんはですね、必ずやっぱり、お葬式があって、法事があってとかですね、そういうこと、若干私も関わりがあるんだ、 うちの嫁さんの方はお嫁さんのお母さんは真言宗で、嫁さんのお父さんが浄土真宗だったかな、お葬式若干違ってましたけれども、でお盆にはですね必ず、お兄さんのところに行くんですけども、まあ、お中元を持ってきますよね。そうすると お母さんはそのお中元をお父さんの仏壇の前に置かれるんですね。でそれを後から私たち食べるんですよ、同じようなことが起こってるわけですね、まあ幸い肉は持ってきませんけどなんかゼリーとかね夏とか食べるんですけど、でもそれ食べてるからといってお仏壇に備えたものを牧師が食べるのかなんて言われたことはないので、多分大丈夫だと思いますが、まあでも似たようなことはありますよね。お坊さん、牧師さんでも神社行くんですかって言われたことありますよね。厳島神社行ってね、たまたま観光で連れてっただけなんですけど、柏では打ちませんよ、だけどなんかこうしげしげとこでなんか見てると、あ、なんかお辞儀してるかなとかね、まあそんなことはないかもしれませんが、やっぱりそういうところはたくさんあるしね。御嶽はお寺の町ですから、御嶽の観音にも私よく散歩に行きますからね。お参り行ってるわけじゃないですよ、散歩に行ってね、たくさんのお地蔵さんを眺めたりするわけですけど、まあそういうふうにいろんなこう、まあキリスト教とは違うさまざまな宗教、まあ土着のというかですね、日本の古来の宗教に関わらざるを得ないことは多いと思いますね。その時皆さんも多分ね、あこれはやっていいのかなとかね、悩まれることあると思うんですよ。証拠はやっていいのかなと、証拠ってなんかこういうのね、礼拝とかでお辞儀をするのかなとかですね、数珠は持ってった方がいいのかなとか、さすがに数珠は持っていかない方がいいかもしれませんが、まあ、でも これにはですね厳密な決まりはないんです。先ほどから言っているようにやってもいい理由はいくらでもあるんです。そもそもそれは文化だし、ね、そこに神様いるわけじゃないわけだから、そこで何しようが何食おうがですね、どっちことはないわけです。全てのものは神から出てるわけだし、でも一方でそうやってることを周りの人が見てつまずくなと思ったらやめなきゃいけないと、これがね難しいところですね、まあある意味ケースバイケースかと思いますけれども、でもやはり判断の非常に重要なことは、知識は人を高ぶらせ愛は作り上げると、愛は徳を立てると古い訳はなってますけれども、追い子どめようという言葉なんですけどね、気づく作り上げていくという言葉ですけれども、そこでやはり、まあ、祈りが生まれてくるんでしょうかね、神様どうすべきでしょうかと、私のやることで誰かをつまずかせることがないように、またいや良い証になるように、証になるんじゃなるのか、つまずかせることになるのかね、難しいことはいっぱいあります。しかし、私たちがそういう思いで、まあ、このことは神の証になるように、また誰かをつまずかせることがないようにと祈って、行うことであれば、神様はそのことを用いてくださると思いますし、誰かをつまずかせることは起こらないと信じます。でもいやこれはもうキリスト教じゃこれは当たり前なんだからとかね、もうそんな私はこんなとこに行きませんとか、ありませんとかね、もうそう鼻から割り切ってしまって、理屈でですよ、ね、理屈で割り切ってしまって、その周りにいる人たちのことを考えないとするならば、そこにはやはり何か問題があると思うんです。結局大切なことは自分で何を考えているかということではなくて、一緒にいる人たちがそのことをどう感じているかということだと。これが教会の論理であるし、イエス・キリストの論理なんですね。私はここに非常に崇高なものを感じます。単にあれが正しいこれが正しいということではなくて、 人の人がそのことでつまずかないためであるならば、一口の肉も気にし口にしないと、こう啖呵を切るようなですね、その思いというものがまさにこの聖書の教えなんじゃないかなという気がいたします。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日もコリントの教会に起こりました、一つの問題を通して、学ぶことができてありがとうございます。私たちにとっても同じようなことが、日々の生活の中で、起こってまいります。本当にその度その度に、どうしたらよいのか迷うようなこともございます。どうぞその時に、またこの教えが私たちの指針となりますように、愛は高ぶらせ、知識は高ぶらせ、愛は築き上げると、私のやることや語ることで誰かをつまずかせるということが決してありませんように、いやむしろそのことを通してキリストの愛が伝えられ、神の栄光が表されますように心から願うものであります。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。